おはようございます。It is such a blessing to meet with all of you again.
皆さんと再会できるのはとても大きな祝福です。
And I'm honored to have the opportunity to share a word with you.
また、御言葉を皆さんと共に分かち合う、そういう機会も与えられていることを感謝します。
I have prayed every day for the church in Japan.
私は毎日日本にある教会、日本の教会のために祈っています。
And for the family here at Tachikawa.
そして立川の家族、皆さんのためにも祈っています。
That you may experience the blessings of God and grow in love for each other.
そして、私たちここでの皆さんとの交わりですかね、は神様からの大きな祝福であると思います。
It has been almost a year since our last visit, and since then, my heart has longed to be with you again.
前回こちらに来たのが約1年ぐらい前だと思います。その時からまたお会いすることを楽しみにしておりました。
Every Sunday, as I meet with the Cloverdale congregation to worship God and take the Lord's Supper.
クローバデールという私たちがアメリカで一緒に礼拝する教会で主の晩餐を取るたびに皆さんのことを考えます。
I think of all of you and how we are fellowshipping together in Christ, despite the distance.
そして、距離はありますけれども、主の晩餐をいただくときには、皆さんとの交わり、つながりを覚えていただいています。
It felt like I was separated from my family.
離れて、遠くにいるということは、家族から離れているというそういうような感じです。
And I believe I was, because being separated from you is being separated from my spiritual family.
そして、家族から離れているようだ、実際に、距離がありますから、そして実際に皆さんは霊における主にあっての家族でありますから、私はアメリカにおいて皆さんから離れていたことになります。
In Christ, we are all part of God's family.
主にあって私たちは神の家族です。
And I don't think that is simply a metaphor.
そして聖書のその教えは、単なる、シンボルというか、比喩ではなくて実際にそうであるということだと思います。
Jesus Christ himself said, My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it.
イエス様ご自身も、私の母とは誰ですか、兄弟とは誰ですか、それは神様の御言葉を聞いて行う者たちですというふうに言われました。
And we are forever grateful that you all are doers of the word.
そして皆さんがそのように御言葉を聞き、御言葉に従い、御言葉を行っているということを心から感謝しています。
Welcoming us twice now and treating us like family.
私たちを今回で2度目ですけれども、受け入れてくださり、親切にしてくださっていることを感謝します。
Your hospitality and love.Are proof that you are part of God's family.
皆さんの温かいおもてなし、受け入れは私たちが主にある家族であるということの証であると思います。
And are a testament to the presence of God in Japan.
そしてそれはまた神様が生きておられる、日本におられるということの証であると思います。
God is not only present here, but is at home in this wonderful country.
神様は日本におられるというだけではなくて、日本に お住まいであるというふうにも言えると思います。
Christ, the Son of God, does not belong to any particular people group.
神の子であるイエス様は、特定の人々に属するというそういうお方ではありません。
We know that the man Jesus Christ was a Jewish man.
私たちはイエス様が人となられた時には、ユダヤ人であったということを知っています。
But ultimately, Christ is brother to all as the incarnate word.
しかし究極的にはイエス様、人となられたイエス様は全て、人類全ての人に、の兄弟であると言えます。
The true image of God, through whom and by whom all things were created.
イエス様は神の誠の姿であり、そして、その方によって全てのものが作られました。
Therefore, Christ is truly at home in every culture, including Japan.
そういったことから、イエス様はこの地球の全ての文化においても、場所においても、そこに住まわれる。そして、ということが言えると思います。
There's a temple in Nazareth that uses art of Jesus and Mary from across the globe.
イエス様がお育ちになったナザレという場所に今日神殿が教会ですかね、教会堂があって、そしてそこには世界中の人々を、そこでアートを通してですね、芸術を通して、美術を通して表しているものがあります。
Each depicting them as being from their country.
そのイメージですね、絵は何を表しているかというと、イエス様それぞれの文化を通して、そのイエス様がこういうお方ですというものを表して、世界中のその文化を表しています。
It has an art piece made in Japanese style as well.
でそこには日本的なイエス様の芸術作品もあります。
Christ has made Japan his home and the Jap-
イエス様は日本の文化の中で、そこをご自分の住まいとされています。
And the Japanese church has found its home in the hometown of Jesus.
そして、日本のクリスチャンはそこに自分たちの住まい、ふるさとというふうに、しています。
This reflects God's plan from the beginning.
それは神様のご計画、最初からのご計画を表すものです。
That God and his people live in community with each other.
そして神と人々が、共同体として一緒に住む、生活するということです。
Through Jesus Christ.
イエス・キリストを通してそのようにできるということです。
As Paul tells the church in Ephesians.
エペソの手紙でパウロが、教えました。
God predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ to himself.
神は、ご自分で私たちすべてのもの、人間をですね、ご自分のことされるということを決めておられたということです。
According to the good pleasure of his will.
それは神の御心であった。
All who are baptized into Christ are welcomed into this community.
バプテスマを受けるすべての人はこの共同体に招かれています。
Receiving the gift of the Holy Spirit as a spirit of adoption.
そして神の子供とされる聖霊という賜物も受けています。
adopted as sons and daughters of God through faith in Jesus Christ.
イエス・キリストを信じる信仰を通して神の子供たち、息子たち、娘たちとされています。
But what does it mean to be part of the family of God?
神の家族であるというのはどういう意味でしょう?
First and foremost, it means loving each other.
で、それはまず第一にお互いに愛し合うということです。
Jesus instructs his disciples to love each other.
イエス様は弟子たちに愛し合うようにと教えられました。
And that this love is how the world will know that they are part of God's family.
そしてその愛によって、周りの人たちが、神様のことを知るというふうに言われました。
Paul outlines what this love looks like in Romans 12:9-21.
ローマ人への手紙の12章9節から21節のところでパウロはそのことを教えています。
This love must be true.
この愛は誠の愛でなくてはなりません。
Leading us to devotion, to honoring each other.
そしてお互いに、敬意を表す敬い合うそういう愛でなくてはなりません。
To rejoice in each other's happiness.
そしてお互いの、喜び、を共に喜ぶ。
And mourn in each other's sadness.
そして悲しみも一緒に、追う、一緒に、それも、助け合う、追うということだと思います。
To live in harmony, humility, and respect.
そして、和ですかね、調和を持ってお互いに愛し合い、謙遜と敬意を持って、共に生きるということだと思います。
However, it also means we will face persecution.
しかしそれだけではなくて、聖書は、クリスチャンであるということは迫害にも遭うということを教えています。
Paul warns us in 2 Timothy.Chapter 3, verse 12.
第二テモテの3章の12節でそのことが書かれています。
That all who want to live in a godly way in Jesus Christ.
主にあって敬虔に生きようとする者は
will be persecuted.
迫害を受けます。
Peter tells us not to be surprised by these sufferings.
ペテロはこの世にあって苦しみに遭うときに驚いてはいけないよということも言っています。
But rather, rejoice in it.
驚くのではなくてそれを喜びとしなさいというふうに言っています。
Because our hope comes about through it.
私たちそこに私たちの希望望みがあるからです。
Reading from 1 Peter chapter 4, verses 12 through 19.
第1ペテロの、4章12節から、19節までをお読みします。
Beloved, do not be surprised by the fiery ordeal among you.
愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく。
Which comes upon you for your testing, as though something strange were happening to you.
むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。
But to the degree that you share the sufferings of Christ.
Okay, I went ahead and read that.
Okay. Keep on rejoicing.
そして、それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。
So that the revelation of his glory, you may also rejoice and be overjoyed.
Okay, I did that.
If you are insulted for the name of Christ, you are blessed,
もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。
Because the Spirit of glory and of God rests upon you.
なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。
Make sure that none of you suffers as a murderer, or thief, or evildoer, or a troublesome meddler.
あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。
But if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in his name.
しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえって、こんなのゆえに神をあがめなさい。
For it is time for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God?
なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。
And if it is with difficulty that the righteous is saved, what will become of the godless man and the sinner?
義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。
Therefore, those also who suffer according to the will of God are to entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right.
ですから、神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。
And being adopted into the family of God, we become heirs of God and fellow heirs with Christ.
神の子供たちとされるということは、聖書は私たちがイエス様と共同の相続人になるということであると教えています。
If indeed we suffer with him, so that we may be glorified with him.
そして私たちがイエス様と共に苦しみに預かっているのならば、必ず栄光にも預かるということです。
This revelation of Christ's glory is the resurrection of his body.
このイエス様の栄光、そのイエス様の栄光というのは、体の復活を指しています。
If we share in his suffering, then we will also share in Christ's resurrection on the day of judgment.
私たちがイエス様と苦しみを共にするのであれば、私たちはイエス様と共に復活に預かり、栄光に預かります。
And this is an honor which no one can take away from us, because it is given to us by God.
そしてそれは神様からいただくものでありますから、誰も私たちからそれを奪うものはありません。
The good we ought to cling to, and we will suffer for, is not only love for those within the family of God.
私たちが決して話してはならない、ずっとこうしがみついているんでしょうかね、なくてはならない、良いものというのは、決して自分たちの家族のだけを愛するということではなくて、その外の人たちへの愛でもあります。
But also those outside it as well.
Okay. はい。
Scripture tells us that God so loved the world that he gave his only sonSo that anyone who believes in him will not perish, but have eternal life.
聖書は、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。
For God did not send the Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through him.
神は人を裁くために御子をお使わしになったのではなくて、救うためであります。
And that God's will for us, or God's will is for all to come to repentance.
そして神様の御心は、すべての人が悔い改めることです。
In alignment with His will, we ought to show those outside the family the same love we show for each other.
神様の御心と一致してというんでしょうか、一つとなって私たちはまだ神様を知らない人たちにも愛を示すべきです。
This is why Jesus says in Matthew 22, verses 37 through 39.
ですから、マタイの22章の37、38節でこのようにイエス様は言われてます。
When he is asked, when he's asked what the greatest commandment is,
最も大切な戒めは何ですかというふうに聞かれたときに、
You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
イエス様は、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神ある主を、愛しなさいと言われました。
This is the greatest and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself.
これが大切な第一の戒めであり、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。
In Luke chapter 10, verses 30 through 37.
ルカの十章の30節から37節ですね。ルカの十章30節から37節です。
Jesus responds with a parable when asked, "Who is my neighbor?"
そこで、イエス様は私の隣人とは誰ですかというふうに聞かれましたけれども、その質問に対してお答えになりました。
A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he encountered robbers, and they stripped him and beat him, and went away leaving him half dead.
ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われました。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていきました。
And by coincidence, a priest was going down on that road, and when he saw him, he passed by on the other side.
たまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
Likewise,A Levite also, when he came to the place and saw him, passed by on the other side.
同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
But a Samaritan who was on a journey came upon him, and when he saw him, he felt compassion, and came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them, and he put him on his own animal, and brought him to an inn and took care of him.
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに、来合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。
On the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper and said Take care of him and whatever more you spend when I returnI will repay you.
次の日、彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してやってください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。
Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands?
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか?
And the one who asked said,The one who showed compassion on him.
イエス様に質問した人はその人に憐れみをかけてやった人ですと答えました。
Jesus does not answer the man's question.
イエス様はそこで彼が最初に質問した質問には答えていません。
Instead, he shifts the focus of it.
そうではなくてその質問の焦点というものを変えて答えました。
Rather than saying, these are the people you should consider your neighbor, Christ says, go and be a neighbor.
イエス様が言われたのは、これこれこういう人たちがあなたの隣人ですというふうに言われるのではなくて、あなたは 隣人になりなさいというふうに言われました。
If we find ourselves trying to figure out who it is we should love as our neighbor,
私たちが愛さなくてはいけない、隣人とは、どういう人たちかなというふうに考える としたら、
We are missing what the family of God should be concerned about.
それは焦点がずれている考え方であると思います。
Just like the man who was talking to Jesus.
そして、イエス様に語っていた、イエス様に質問した人と同じように、
Our focus should be on asking ourselves if we are being a neighbor.
私たちは、同じような考え方ではなくて、イエス様が示されたように、私たちは、全ての人に隣人になるであるということを考えるべきです。
Are we having compassion on others?
私たちは他の人たちに憐れみを持って接しているでしょうか。
Are we helping those in need who we run into on our journey of life?
私たちの人生という旅、日々のその旅の中で出会う人たちに対して憐れみを持って親切にしているでしょうか。
We will run into people who are against us.
私たちのその信仰の歩みの中で私たちは私たちに敵対する人たちとも出会います。
Those who could be called our enemies.
そしてそういう人たちは私たちの敵というふうに呼べるかもしれません。
Christ calls us to be neighbors to them as well.
しかしイエス様はそういう人たちに対しても良い隣人でありなさいと言われます。
He says to love your enemies and pray for those who persecute you.
イエス様は、あなた方の敵を愛し、そしてあなた方を迫害する人たちを祝福しなさいというふうに言われました。
So that you may prove yourselves to be the sons of your Father who is in heaven.
そうすることによって、あなた方が神の子供たちであるということを、証しする、証明する、ことになります。
If we claim to be part of God's family,
私たちが神の家族であるなら、
we are to devote ourselves to honoring and serving each other in love.
私たちはお互いに対して敬意を持って、愛を持って、接する、愛し合うべきです。
And extending that love to those outside the family of God.
そしてさらにその愛を自分たちだけではなくて、その外に、いる人たちにも向けるべきです。
In hopes of adopting them into the family.
そしてその人々も神によってその家族の一員となれるようにそうすべきです。
Jesus has told us how to show God's love to the world.
イエス様はどのようにしてこの世の人たちに愛を示すかということを示されました。
Matthew 25:40 says,
マタイの24章のところで、
As you did it to one of the least of these brothers of mine, you did it for me.
私のため、この小さなもののためにあなた方がしたことは、それは私のためにしたことになりますよというふうに言われました。
Matthew 5:39。
マタイの五章の39節で、
Whoever slaps you on your right cheek, turn the other toward him also.
もし人があなたの片方の頬を打つならば、もう一つの方法を差し出しなさいというふうに言われました。
And in verse 44,
そして44節では、
Love your enemies and pray for those who persecute you.
あなたの敵を愛しなさい。そしてあなたを迫害する者のために祈りなさいというふうに言われました。
And he told us in the parable we read.
そして 私たちが今朝読んだあの例え話の中でイエス様は言われました。
How to be a neighbor to all.
どのようにして、そこでイエス様が言われたのは全ての人の隣人となりなさいということでした。
Having compassion on anyone we come across.
私たちが出会う全ての人に対して憐れみを持って、憐れみを持つ、そして親切にするということです。
And leaving us with this charge.
このことをお皆さんに最後にお伝えしたいと思います。
Go and do the same.
イエス様が言われたように出て行って同じようにしなさいというふうに皆さんにチャレンジしたいと思います。